分寺レイディオ。
国分寺の町、人、自然、歴史、文化などを紹介する音声番組国分寺レイディオは、東京経済大学地域連携センターが制作運営しています。こんにちは、ライターの近松笹右衛門です。2023年から国分寺レイディオのパーソナリティを務めています。よろしくお願いします。国分寺レイディオ第4シーズンブックタウン国分寺では、国分寺の街と人と本の結びつきについて紹介しています。第2回のテーマは描くです。国分寺ブックタウンプロジェクトという活動を行っている青木智子さんを今回もゲストにお迎えしてお届けします。それでは最後までお付き合いください。
国分寺レイディオ。レイディオ。
改めまして、ライターの近松笹右衛門です。国分寺レイディオ始まりました。第4シーズンブックタウン国分寺第2回は描くというテーマでお送りします。国分寺には多くの表現者が暮らしていましたが、今回は国分寺を描いた本、国分寺で描かれた本を紹介していきます。青木さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、描くということで言うと、青木さんはどのような本や作家などを思いつきますか？
そうですね、はい、私は大学時代はアメリカ文学を特に専攻していたので、はい、ジョン・アービングとかトルーマン・カポティとか、その辺を、
それはもう村上春樹、
そうなんです、たまたまなんですけど、はいはい、よく読んでましたね。あと多和田洋子さん、これもたまたまなんですけど、はいはい、国立の方に、はい、住まれてたことがあるということで、
立川高校
ご出身ですね、はいはい、とか後から知ったことだらけなんですけど、はい、ですとか、あと武田百合子さんとか、はい、佐藤康さんとか、はい、そういった、なんか不思議な雰囲気を持ちながらも、はいはい、なんか不思議な世界をもうそこにあるものとして立ち上がらせるっていうような、そういう描き方をされる作家さんたちを、はいはい、好んでこれまで読んできました。うん、
そうですね、今お名前が挙がった作家の中ではですね、はい、やっぱり村上春樹さんと佐藤靖さんがですね、うん、国分寺ということで言うとですね、はい、やっぱりもうど真ん中というかですね、はい、お住まいでした
んですね。そうですね、
で、それで村上春樹さんの、話からですね、はい、今回は今青木さんから話が出ましたので始めたいと思います。はい、国分寺と村上春樹さんの関係の深さについてはですね、これまでも国分寺レイディオで何度も何度も、はい、取り上げてきましたけど、今回はですね、村上さんが書かれた本だけでなくてですね、うん、少しこじつけ感もあるんですけど、村上さんと共通点があるですね、国分寺関係の、作家とか本についてですね、紹介していければというふうに考えています。はい、途中で質問とかですね、はい、お願いします。はい、で、村上春樹さんですね、1974年に25歳の時に国分寺でピーターキャットというジャズカフェを、うん、パートナーの陽子さんと一緒にですね、うん、始められてますね。で、最初は大変だったみたいですね、うん、5月に店を始める、でもお客さん来なくて、うん、南口の国分寺駅南口の駅前で2人、うん、お二人でマッチを配られてるっていう姿がですね、当時 の統計大生とかムサビの学生がですね、見ているっていう。ちなみにそれを見ていたムサビの学生がお客さん、最初のお客さんになって、そのままバイトになってって話があるんですけど、この時点で実は村上さんね、早稲田大学第一文学部 の、うん、7年生で留年しててですね
なかなかです。
で、翌75年に卒業されたみたいですね。はい、で、村上さんご夫妻がですね、74年5月にですね、お店を作る前に、その何ヶ月か前に国分寺に引っ越されてですね、うん、でそれが、その引っ越されたお家がですね、うん、カンガルー日和っていう短編集ですね、はいはい、そのチーズケーキの形をした僕の貧乏っていうのに描かれている、うん、国分寺の人にとってあまりにも有名な、はい、中央線とですね、西武線が交差するところの三角地帯のですね、
はい、見えるところですね、
そうですね、青い家っていうのみんな言ってたんですけど、はい、あれもなくなっちゃったんですけど、ね、はい、であれにどうも2年間住まれてたようですね。でその2年後にの76年に店の経営も軌道に乗ったようなので、うん、立て付けの悪いですね、うちから引っ越されて、はい、泉中1丁目のですね、野川の そばにあるですね、うん、あのちょっとバス停のあたりですね、うん、でメゾンケヤキっていうマンションにですね引っ越されたようですが、あのこの滝窪通りに面しているこのマンションのですね斜め向かいにですね、はい、なんと74年までですね、うん、村上さんが国分寺で店を始められる前までは、うん、あの作家の辻邦夫さんとですね、あの奥様の辻佐保子さんがですねお住まいの家があったようでですね、あの辻邦夫さんご夫妻と村上春樹さんご夫妻が、うん、あのすれ違ってたかすれ違ってなかったというかですね、うん、そういうところがあの大変面白いですね。
いや本当ですね。
で辻あの、佐保子さんは、うん、こういう今目の前にありますけど、はい、この辻邦夫のためにって本の中で、はい、あの野川の様子なんかをねやっぱすごい懐かしかったっていうことでね描かれてますね。あのこれこれですね、はい。でちなみにこの本は国分寺市立図書館4館にあの4つ の, あの図書館で国分寺市立図書館のですね、はい、4つの図書館であの在庫というか所蔵してます、ね、
は
い。でちなみにですねこの滝窪通りを国立の方に向かっていくとですね、はい、たまらん坂という有名な坂があってですね、
はい、
で黒井千治さんの短編小説ですね、あの黒井千治さんも憧れる人ですけどね、
はい、
あのたまらん坂の舞台がこの坂で小説の中では、うん、国分寺出身のですね今野清志郎さんのバンド、はい、RC サクセションのたまらん坂という曲の紹介が重要なあの、はい、話の展開の上でですね、はい、重要なものになっているという本ですね、
はい。
で、そうですね、村上さんがですね、うん、最初に国分寺時代のことを書かれたのは、うん、1984年に出されたですね最初のエッセイ集村上朝日堂の中の国分寺の巻括弧1というものですね、
うん、
でこの括弧1が文庫になると消えるんですけどね、
うん、あ
の
ね
多分括弧1で括弧2を書こうと思って、うん、多分やめられたか、うん、あのあるいはあのそれに近い理由かなっていう、うん、あの連載ですからね、これね、
はいはい、
あのでこの中でですね国分寺ジャズカフェを開いた理由とかですね、うんうん、国分寺の街の様子などが書かれていて、うん、で非常に面白いというふうに、うん、あの私は思いました、
うん、
で非常に個人的な話ですけどね、はい、私が村上春樹さんの本と最初に出会ったのはですね、
はい、
1984年にですね大学入学直後にですね、うん、嘘みたいな話なんですけど、はい、学生会館のソファにね誰かが忘れて置いていったんですね。これ本当のことですよ、
はい、
あの村上春樹さんが最初に書かれた小説風の歌を聴けの文庫本がですね置かれてたんですね。
不思議ですね。
不思議ですよね。
村上さんが置いてたんですか。
それなんかねそれで置かれてて、うん、それであの私実はあの早稲田の第一文学部でね村上さんの後輩に当たるんですけど、はい、あの入学時点ではねあの同級生もうマニアックな人多いですからね、
はい、
あの小説それほど読んでなかったので村上春樹さん知らなかったんですよ。でもそれであの知らなかったんですけどそこに置かれてた文庫もね手に取って読み始めるとねやっぱちょっと心が持っていかれるっていうかね、あのやっぱりそれまでに読んだ小説とは違ってねドライブ感があるっていうこともあるし、やっぱり志の高さをねすごい感じるものですよね。でそれで一気に読んでしまったっていうかですね、
すごい出会い方でしたね。
そうですね、あの誤解を恐れずに言うとしたらねこの小説はねすごいソフィスティケートされて、うん、そして相当屈折したね青年の主張みたいなね、うん、あの感じをねあの受けました。これ分かりにくいかもしれないですけど、
うん、
あの村上さんの小説って志のところがねすごいあるなって感じがあのするのでね、
うん、
あの特に最初の4作ぐらいまでがねすごいあるように感じますよね。でそれで、1984年当時の村上春樹さんというのは、
はい、
風の歌を聴けの第一作は79年に出されて、うん、80年に2作目1973年のピンボールで81年に羊をめぐる冒険、
はい、
で最初の3冊の小説を発表していましたけど、
うん、
大学生を中心にしたねあの特に我々後輩にとってはね、
うん、
あのすごいやっぱり熱狂的な感じのファンもいましたけどね、
はい、
でそれで一般には名前は知られているけどやっぱり熱心な若い読者のね、
うん、
ための作家っていう感じのね、
うん、
あの人でしたね、
うんはい、
で今から考えると不思議ですけどあの当時ね文壇の大御所作家の方とか編集者の方がねやっぱり村上春樹さんはあの文学とは認めないって考えられてる方もね当時は相当多かったというのは
う、
これはもうその時代にあの読んでた私たちが、
うん、
あの肌で感じていたことですね。
そうですね。
その子のことを考えると信じられないですけどね。
うん、
でそして85年に世界の終わりとハードボイルドワンダーランド、ね
はい、
これが出てやっぱり人気が高まって、
うん、
でそれで87年ノルウェーの森ですね。これ上下巻で1000万部って恐ろしいね。
すごいですね。
で日本の小説史上最大のヒットとなって、うん、これで国民作家になっていったっていうかですね。うん、本当にあの夏目漱石か村上春樹かみたいな感じに、ねうん、なっていくための最初だったと思いますね。
はい、
でちなみにこのハードボイルドワンダーランドが出た時に偶然ね新宿の木の上書店でねサイン会が これ最初で最後のサイン会ですね。この後もやってない。
あ、そうですか。
はい、あの村上さんがこうなんかサイン会をやってるのを偶然遭遇してね、初めて村上春樹さん、ご本人だなんて思ってね、なんかこうしてあのこうサインされてました。
村上さんが、
はい、
貴重な
あれでしたね。あの偶然とはいえね。で、あのそれで村上さんはその後ね、海外では89年に羊をめぐる冒険が、
はい、
の英訳版ですね、うん、アメリカで発行されるあたりから海外では注目されていたんですね、うん、で村上さんの作家としてのね、本質を知るためにいろんな村上さんの解説も出てますけど、
はい、
あのやっぱりね、そのね、このやっぱり一番で言うとこのこれですね、この今目の前にね、
はい、
あるんです
けど、
あのジェイ・ルービンさんという翻訳されてる方がね、うんうん、あの書かれてる、はい、英語で書かれてる、アメリカで出されたね、
うんうん、
春樹村上と言葉の音楽っていう本の日本語訳ですね、うんうん、でこれがあの一番参考になると思います。2006年に出た本ですけど、うんうん、あの本当に研究文たくさんありますけどね、やっぱり村上さんの文学とか考えとか本質っていうのを翻訳者として一番深く読み込んでるのはこの方ではないかというふうに思いますね。
うん、そうですね。うん、
であとあの独自のインタビューがありますので、うん、あの独自のインタビューで言うとね、あのこの独自のインタビューとか、あるいはね、面白いのはね、この本には村上さんを研究し始めた学生が出始めた頃のアメリカの大学院生のインタビューとかね、
う
ん、そういうものも載ってるので、
面白そうですね、
面白いんですよね、
うんうん、
あと国分寺の時のことも書いてあります。
へ
のでね、あの結構ね、あの あと村上さんね、あの英語のインタビューだと結構率直に話されるので、あのそれが、ね、特徴としてありますね。
うん、
あの英語でインタビューされるときには、ね、
はいはい、
英語で答える場合には結構率直に話をされるので、
うんうん、
そういったことが反映されているようなね、
うん、
あの本なのかなってい
う
気がしますね。でこれ、国分寺市立図書館にも、本田図書館ですね、本田図書館にあります。それから東京大図書館にもあります、うん、
はい、はい。
で、村上さんがですね、国分寺時代のことをエッセイで何度も書かれてますので、うん、多すぎても紹介できません。いろんなところで書かれてます、
はい、
で村上さんにとってやっぱり国分寺時代というのは本当にね、あの楽しかった重要な青春時代かなっていう感じがね、うん、あのしますね。あのご自身の考え方のね、
はい、
いろんなものはやっぱり店をやりながら考えたとかっていろいろ書かれてますので、うん、店でいろいろ苦労されたとかですね、うん、あるいは楽しかったとか、そういったことがその後のね、はい、土台になってるのかなっていう感じは、うん、あのしますね、
うん、
はい。で私はですね、村上さんが国分寺時代について書かれたエッセイを読んでですね、
はい、
それでその頃の国分寺の街の様子を知りたいと思うようになったことがですね、現在の活動の原点です。で特にあの村上さんのその本をですね、あの風の歌を聴けを大学に入った1984年の4月に、はい、あの学生会館のソファで出会ってですね、
はいはい、
でそれでこの人はって思ってね、読むようになって、うん、でそれでその後84年7月に村上朝日堂っていう最初のねエッセイ集が、はい、こう発行されるんですけど、
はい、
それがね、あの大学の生協の書店で新刊で、うん、あの初めて買って読んだんですけどね、
はい、
で入学して同じクラスになった女性とね、21歳で学生結婚をして、うん、で一緒にアルバイトでお金を貯めてね、国分寺ジャズカフェを出したとかって書いてあるんですよね、うん、
はい、
そんな出会いがあるんだなっていうふうにね、うん、大学生活が始まったばっかりの、ね、
うんうん、
人間ですからね、感心しましたよね、
うん、
とかってね、
うん、
でそしたらね、あのこの本をね、読んでからね、5年後にね、あの村上さんと同じね、高校出身のね、うん、大学の先輩とね、結婚することになるっていうね、ことになるんですけど、
笹さんがですよね、
そうですね、
うん、
私がね、そんな未来がね、やってくるっていうことはね、この時点では想像すらできないっていうか ね
驚いてる場合じゃなかったってことですね。
そうですよね、あのそういうことですね。で、あのちなみにね、ちょっと残念なのがね、うん、この村上朝日堂が国分寺市立図書館では元町図書館に文庫があるだけっていう、はい、
そうなんですね、
ちょっと残念ですよね、
うんうん、
まあ、しょうがないですよね、あの古い本ですからね、
うんうん、
で、そうですね、ここまでちょっと長くなりましたけど、うん、青木さんは村上春樹さんについてどんなふうにあの考えられているとか。
そうですね、私も多分読み始めたのは大学ぐらいの時だったんですけど、はい、もうだいぶキャリアを積まれている時だったんですけれども、はいはい、まあ、なんか今のでも笹さん の、 あの奥様との不思議なエピソードなんかもなんかでも村上作品にふと入ってそうだなっていうような気もしたりして面白いなと思うんですけど、私はあのエッセイは実はあまり読んだことがなくて、あのやっぱり小説世界にすごく惹かれるところがあって、その中でもさっきお話が出た世界の終わりとハードボイルドワンダーランドと とかねじ巻き鳥クロニクル、はい、それから海辺のカフカとか、はい、やっぱちょっとこうファンタジーと現実の世界が入り混じるような、うんまあ、壁抜けとか移動とかよく出てきますけど、うんはい、そういった世界観はすごく好きで、うん、もう待ちわびて読むような読者でした。
そうですか。結構あれですよね、ホラーですよね。
いや恐ろしいですね、本当に深く恐ろしいですね。
冷静に考えてみるとちょっと不気味なんですね、はい、雨月物語的なですね、ですね、うん、ものがね、はい、たまらないっていう方にはですね、うん、そういうところがあると思いますね、はい、不思議な人ですよね、はい、ものすごい本を少年時代から読んでた人みたいですけどね。ちなみに国分寺の店でね、はい、ピーターキャットでね、はい、経営されてる時にもそのお客さんがこうなんていうかな、こう いない状態だとね、いつもペーパーバッグ読まれてたみたいですね。そういう方のようですね、
うん、
ちなみに、ね、私はね村上春樹さんのねエッセイと評論が好きなんですよ。特に評論、音楽評論がすごいいいんですよ、
は
い、
あそうですか。
なかなかねなんていうかな、この人は音楽評論ね、なんていうかな、こう音楽評論家としてやっていけたというか、もう超一流ですからね、やっぱり音楽仕事にしてた人ですからね、はい、そういうね、面もある人ですね、小説だけじゃないっていう、
うん、
だって村上春樹さんの評論とかって言ってもみんなえって思いますよね、
はい、
評論書かれてるんです。
そうですか、
はい、
へえ、ちょっと気になります。
意味がなければスイングはないっていう、
うん、はいはい、
あれが音楽評論ですね。
なるほど。
あれがステレオサウンドっていうオーディオ雑誌に、ね、連載されてた音楽評論です、
うん
はい、菅鹿夫さんのこととかについて書かれてる文章とかね、すごくいいですね、
その現代の、
そうです、
アーティストについても書かれてる。
そうです、ビーチボーイズとかね、はい、そういったブルース・スプリングスとかそういうものについても書かれてるんですけど、菅鹿夫さんについて書かれてるのが気合が入ってるんですね。
へ、
それですごく面白いっていう。
あ、じゃあ結構幅広く音楽聴かれてるん
ですね。相当幅が広いですね。小沢誠二さんとクラシック音楽一緒にレコード聴いて、それで話し合うって本まで作られてるぐらいですからね。クラシック音楽の聴き方も小沢誠二さんが感心するぐらい、いやよく聴いてるね君とかってね、そういう方で音楽であればいろんなものを聞かれててすごい方ですね。だから音楽評論家としても超一流ですね、
はい、まあ、作品の中にもよく、
そうですね、ものすごく、ね、音楽、ジャズにだけでなくてね、はい、ハードボイルドワンダーランドだったらあれで重要なのはボブ・ディランの、うん、ハードレインですね、
はい、
激しい雨が降る、ね、うん、あれの使い方が、うん、あれを聞き込んで あの曲の意味をね深く知ってる人がああいうような使い方をされたっていう感じがね、うん、しましたね、
はい、
まあそういうあれでですね、はい、ありがとうございます、はい、で村上春樹さんについて話すとですね、どうしてもこういうふうに長くなってしまいますので村上さんについてはちょっとここで一旦終えてですね、ちょっと次に行きたいと思います、はい、で村上さんに関連する作家として最初に紹介したいのはですね、国分寺で暮らして小説を発表されていた佐藤靖さんです、うん、青木さんからも話が出ましたけど、はい、佐藤靖さんについてですねちょっと説明すると、1949年これ村上さんと同じ年ですね、はい、ただ学年は一つ上みたいですけどね、
うん、は
い、村上春樹さんがですね、
はい、
で函館で生まれて高校生の時に書かれた小説で北海道新聞社の賞を受けてね、北海道では有名な、うん、になります、
うん、
で典型的な若書きの作家ですね、うん、でその後大学入学のために上京して、うん、1972年から一時的に精神失調などを経験されて、うん、函館に戻って職業訓練校に通われたりしたこともありましたけど、その時期を除いて90年に41歳で亡くなるまで、うん、ほぼずっと国分寺市内に転々とされて住まれてたようですね、うん、で、そうですね、在命中はですね3冊しか本が出版されなくて、うん、本当に知る人ぞ知るっていう作家だったわけですね。で、ところが生まれ育った函館で90年代、うん、亡くなった後ですね、90年代の終わり頃に追想集っていうのが発行されて、
はい、
でそして2007年に佐藤靖作品集っていうのがクレインっていうね、これこそ一人出版社ですよね、
うん、
でクレインって出版社から発行されたあたりから状況が大きく変わりますね。で注目されたっていうことですね、はい、でちなみに佐藤靖作品集はですね、本田図書館、光図書館、市役所、分室にあります、うん、で国分寺市立図書館ではなんと佐藤靖さんの本は合計で31冊、
うん、
ほぼ全て揃いますので、国分寺ではですね、
う
ん、地元の作家として相当力が入っているように感じますね。
はい、
で特に状況が変わったのはね、2010年に怪談師女系っていう連作短編集がね、はい、映画化されて公開される ことでですね、でそれでこの映画が評判になったんですね、うん、でそれでその小説がですね文庫になってですね、はい、それで、評価が高まって、でちなみにこの年だけで5万部以上が売れたみたいなので文庫としてはちょっとすごいですよね。
すごいですね、
はい、で翌年にはですね、そこのみにて光り輝く、うん、それから移動動物園、うん、君の鳥は歌える、うん、黄金の服などが文庫にあって、次々と文庫になっていったので、うん、残された作品がね次々と映画化されている中で、うん、一般的に知られる作家となっていったわけですよね、はい、で佐藤靖さんについてちなみにね深くお知りになりたい方は毎日新聞社の記者だったね中澤雄大さんという方が書かれた、うん、教典佐藤靖無垢と修羅っていうね2022年に出された本があるんですけど、はい、これをお読みになると、うん、佐藤靖さんのとこ姿がね、うん、分かると思います。作家の業っていうものをね、はい、あまりの深さを知ることになります。でこれも、うん、国文史術図書館で蔵書してますので、はい、でちなみにね佐藤靖さんと村上春樹さんの共通点については亀和田武さんですね、はい、作家の亀和田武さんのエッセイ集夢でまた会えたらで初めて知りました、
うん、
でこれ市役所の文館の方にね置いてありました。
あれですね、
で亀和田さんはねこのように書かれてます。で村上春樹と佐藤靖、同じ1949年に生まれた2人が、プロの小説家としてデビューを果たす何年か前、ほぼ同時期に中央線の国分寺に移り住んだという偶然に私は大いに興味をそそられたというふうに書かれてるんですよね。本当に不思議ですよね。
いやちょっとびっくりしますよね。
そうですね、大体両方の作家をご存知の方は、うん、これ読むとびっくりしますよね。
びっくりしますね。
同じ時期だっていうところがね、うん、で、実は亀和田さんも同じ1949年生まれで、
うん、
同世代でやっぱ団塊世代ですけど、はい、国立のね東邦高校ですね、
はい、
桐友の東邦高校に通われてて、その1966年頃高校2年生ぐらいですかね、授業をサボってやっぱり学校になじめなかなじめないっていうかね、やっぱりその学校に対してねなかなかこうそのなんていうかなこうその枠で収まるような人じゃなかったってことですね、
うんうん、
で国分寺で途中下車して国分寺のジャズ喫茶モダンっていうところにね毎日のように通ってたそうです。ちなみにこのモダンって1965年頃に、
はい、
できたみたいなので、
うん、
なかなかあれですよね、できた頃っていうことですよね。
そうですね、
女性の経営者だったみたいですね、若い女性のね、
これ知らないお店ですね、
だから亀田さん美少年だったので、
あ、
なんか気に入られてなんか店の中で弁当を食べてもいいような感じの関係になったそうですね
特別枠
ね、特別枠ね。それで亀畑さんはね国立にお住まいですけど、
はい、
国立駅南口にあったキャンディーポットっていうね今なくなってる店ですけど、うん、そういった店に行きつけのジャズバーがなんですけどね、
うんうん、
その店主の吉田さんという方がね、
はい、
実は村上さんのピーターキャットに統計大の学生時代にね通っていて、卒業後そこで修行して店を開いたっていうことをね、お客さんとその店主の吉田さんの会話から偶然知ってね、で驚いた
驚きますね、
驚いたそうですね。ね、でちなみに亀畑さんお酒飲めないのでいつもコーラでコーラでジャズバーに行ってるっていうねで、亀畑さんはですね、うん、キャンディーポットっていうその店が国たちのね、うん、千駄ヶ谷時代のピーターキャットに似ていることをずっと疑問に思ってたみたいです、ね、
なるほど、
でそういう方多いですよね、
うん、
なんかね本当に多いみたいですよ。あと国分寺にあったね、
はい、
ピーターキャットが亡くなってしまって悲しいとかっていうことをねラジオに投書された方も亀田さんとは関係ないですけどね、
はい、
いらっしゃって、
はい、
ところが何年か経ったら自分が働いてる千駄ヶ谷でね、
はい、
時の店と似た感じの店がね、
うん、
あってそれがビタキャットっていうね、うん、同じ名前でびっくりしたとかってね、
うん、
ということの投書がラジオにあったとかっていうのもこの頃にね、
はい、
そうですけどね、
うん、
とにかくビータキャット、それからそこで修行したね、
うん、
東京大出身の吉田さんっていう方のキャンディーポットとかね、そういうようなところのつながりもね、
本当ですね、すごい影響力ですね。
そうですよね。であとちなみにその亀原さんが佐藤靖さんと村上明さんの、うん、国分寺の共通点を知ったのは、うん、佐藤さんの移動動物園という小説の文庫の解説を読んでだったんです。その解説を書かれたのが国分寺にお住まいで古書店七社と関係があると思われる、
う
ん、岡崎武さんでですね、
はい、
で解説の中で佐藤さんの奥さんがね、その亀畑さんが通ってた高校生の時通ってたモダンでアルバイトをされていたとかですね、
また繋がりましたね、
そして佐藤さんがね、ひょっとしたら佐藤靖さんがピーターキャットに客として行っていたのではないかとか
ありえますね、
妄想してですね、それで岡崎さんは盛り上がってるっ ことね。で、ちなみにあの村上春樹さんの最初のエッセイ集、村上朝日堂ですけど、はい、あの日刊アルバイトニュースっていうアルバイト情報誌にね、1980年代の初めに連載されたコラム、これ名前シティウォーキンっていう名前ですけど、あのをまとめたものですけど、うん、ちなみにこの時代はあのアルバイトニュース見てアルバイト探すっていうのが流行り始めた頃です ね,
ね今の人には想像ができないかもしれないですね。
あのそういったあの100円とかで買ってね、うん、それを読んでアルバイト探したとかっていうのね、うん、で、そこであの若手の作家がね、あの連載のコラムを持っていて、うん、最初は村上春樹さんが84年の5月から87年の7月に、うん、あ、ごめんなさい、やっていてですね、はい、その後に後釜として抜擢されたのが佐藤靖さんで、佐藤靖さんが84年から87年まで、タイトルがコラムのタイトルが迷いは禁物っていうので、ね、
いいタイトルですね。で
それであの佐藤さんがね、西あの西国分寺の、ま、こととかをねコラムの中で何度か取り上げられてましたね、はい、あのこれはね、あれですね、単行本の、ね、光る道っていうね、あの単行本に書かれてて、あれないな、あそうか、これはあれだ、光る道っていうのはね恋学母図書館で所蔵してるんですけど、あの貴重なのはこのね56本だかのこの、あのコラム迷いを禁物が全部載ってるってことですね。
すごいですね、なんかエッセイのイメージが全然ないですね。
あのでエッセイで書かれてること小説で書かれてることが、うん、あの緊張感が全然違います。エッセイ型の力が抜けてて、あのなんていうかな、全然違います。だから佐藤靖さんの小説を、うん、読まれた方がこのエッセイを読むと、はい、あれっていう感じになると思いますね。
へ、ちょっと気になります ね、探してみます。
で、村上春樹さんをめぐってですね、佐藤靖さん、亀畑武さん、岡崎武さんまで名前が出てきてしまいましたけど、はいはい、青木さんこれまでのところで何か、ね、感想とかありますでしょうか。
本当佐藤靖と村上春樹が、はい、その国分寺で会ってたかもしれないっていう話は、そうそう、
会ってたっていうか顔を見合わせたかもしれない、
ね、そうですよね。いやこれはそうゾクゾクする話ですね。
そうですね、岡崎さんもそれで本当にあのゾクゾクしたみたいなことをね、あの書かれてて、
そうですね、
あのそのね移動動物園の解説だけでなくて、うん、他にもあの岡崎さんのエッセイの中で書かれてますね、うんうん、やっぱり村上春樹さんだけであの一つの章みたいなことでね、うん、あの書かれてますね、
うん、
あの岡崎さん去年だかあの、エッセイの今までのエッセイをこう抜粋してこうまとめたあのものがちくわ文庫から出たはずなんですけど、はい、そこで村上春樹さんであの一つのテーマで結構長く書かれてますのものがあの入ってますね、
はい、じゃあそこにも何か登場してるかもしれないですね。佐藤靖さんと村上春樹さんってなんかあの、は
い、
棚で言えばちょっと違うっていう、
ね、
そうですよね、っていう印象があるんですけども、はい、もうそういう接点があったっていうのはいい話だなと思いました。
ですね、うん、まさかねそんな風にね、そうですね、あの繋がりがね、
うん、
あのなんていうかな、繋げていくとね、はい、あの村上春樹さんとあの佐藤靖さんと亀畑武さんと岡崎武さんだけでなくて、うん、あの繋げ方によってはね辻邦夫さんが出てくるとかね、
そうですね本当に
あと無理やり繋げていくとね、あのもっといろんな人が出てきます、はい、ね、もっといろんな人が出てくるっていうのを、はい、あの本にされてる人もいらっしゃるので、うんうん、例えばね、文学する中央線沿線という本とかですね、はい、あとは中央線沿線物語とかですね、そういったのであの作家のつながりとかね、あの紹介とかをねあの紹介されてる方もいらっしゃるので、
うん、
あのなかなかこう調べていくとね面白いものがいっぱい出てくると思いますね。
はい、
ありがとうございます。国分寺レイディオ、ここからは国分寺の自然の象徴である野川と国分寺凱旋を描いた本を紹介します。最初に紹介するのはやはりというかですね、大岡昇平武蔵野夫人、1950年の本です。で、1950年、昭和25年にですね発表されたこの小説は、ベストセラーになりました。で、翌年1951年に映画化もされてですね、これはあの監督溝口健二監督で、うん、田中絹代、森正幸他出演というですね、あのすごい豪華なラインナップですけどね、うん、戦後間もない時代のですね没落する中産階級を描くですねメロドラマっていうのは、うん、あの秘伝物語ですね、はい、悲しい恋の物語ですね、うん、で、この話はですね、国分寺凱旋の窪地であるですね覇家と野川の説明から始まるんですけど、
うん、
もうぐいぐいと読ませるねあのメロドラマですね、
うん、
この小説は有名なんだけど読んだことがないっていう、ね、
私もないです。
あれでね、だんだんねあのこの当時は有名だったのが、うん、今となってはやっぱりその名前だけはっていうふうになってて、はい、読むと面白いんですけど、ね、
うんうん、
ただ読み方がちょっとコツが必要なので、うんうん、あのちょっと古いところがあるのでね、うんうんうん、 で、この小説はですね、あの時代背景となっているはずのですね、はい、武蔵野の自然そのものがですね、読み終えると背景だったはずが前面に出てきて、うん、あの人物が後ろの方に行っちゃってあのというようなあのものになるようなイメージを、うん、あの印象を受けるですね、うん、あの小説です。で大川翔平さんですね、1950年というか49年以前ですよね、うん、地理や地形についてねよくここまで調べてたというふうに感心します。で、大川さんがこの小説を描くのにあたってはね、うん、あのスタンダールの小説ですね、赤と黒と、それから戦場での経験、うん、この2つに影響を受けて書いているのではないかと思います、うん、はい、で、あのスタンダールの赤と黒は最初の数章ではですね物語が全然始まらないんですね、うん、で舞台となる町の自然とか風土とかね、あのそれを延々と描いてるんですね。でそれが延々と描いててつまらないんですね、あのつまらないというのは私が学生時代に読まされたんですね、すごいつまらないというかね、
うん、なかなか始まらない、
始まらないんですね、うん、でしかもその授業が1年間、うん、あのこの最初の数章だけで物語に始まる前だけを分析するっていうね、でそれが主人公のジュリアン・ソレルの物語に始まると、うん、ここの布石がものすごく重要になってくるっていう、ね、うん、そういうものなんですけど、あの大岡さんはねやっぱりねそれもう間違いなくね、あの京大仏文科でスタンダール学んだ人なので、うん、間違いなくあの一番最初にね、うん、武蔵野夫人の最初に刷毛と野川の詳しい説明が始めることが必要だっていうことはね、うん、そういうふうにね、あの先ほど言いましたようにあの自然とかね、はい、そういったものが背景に立ったはずなのに前面に出てくるっていうのは、うん、この布石があるからだというふうに思うんですね、うんうん、で、あの、地理や地質についてのね深いこう調査と考察っていうのはあの戦争で住む家を失ってね大岡さんとご家族が学生時代の友人を頼ってね、うん、野川沿い の, あの家に寄宿した際にね、うん、そこにあった本を読んで国分寺外線とか野川のあたりをねもう本当に熱心に歩いたそうです。それしかやることがなかったって言ってますけどね、
それが元になっているってことですね、
でそれで、まあ、大岡さんはね、うん、あのまず一般的に知られるのは霊帝戦記、はい、不良記、のびといったね、うん、戦争でのご自身の体験をもとにしたねシリアスで重い作品なんですが、はい、あの戦場ではですねあの地形とか地質を知ることが命に関わることであるっていうことをね、うん、あの言われていてですね、はい、あのその大岡さんの言葉をそのままあの読み上げると、うん、兵士は地形に気をつける職業であるっていうふうに言われてるんですね、うん、で、だからあの武蔵野夫人のねあの主人公のあごめんなさい、あのだから武蔵野夫人というのはねそういう地形地理がまずは一つ重要で、うん、であとはあのもう一つはあの主人公のねあの美智子さんですね、これあの武蔵野の自然の性のようなですね、うん、象徴的存在として描かれてるんですけど、うん、あのこうなんていうかなこう妖精のようなね、
うん、
でその美智子と道ならぬ恋仲になってしまうね、うん、いとこの勤の行動にはですね、
はい、
今の読者にとっては納得できないところがいくつも出てくると思います、理解できないってところがね、うん、それはあの読み方のコツっていうふうに言ったのは、はい、それはねあの戦争による PTSD、うん、それがあるからあの勤の行動には理解できないところがあるっていうところも、あの大岡さんは描いているような感じがします、はい、で、あとどうでもいいことですけど私の地元の吉祥寺とらやっていう和菓子屋でね、はい、武蔵野夫人という菓子を売っていて、はい、結構おいしいんですけど、うん、あの最近和菓子高くなったので、
はい、
あの291円だったかね1個でね、うん、するのでちょっと高いですね、うん、でもおいしいです、はい、で、ここまでのところで青木さん何か質問とか感想とか、
ね、ですね、あの私も大川翔平っていうと伸びを読んだ時の衝撃が、
はい、あれはなかなか辛いものがあります
ね、すごいですね、ただやっぱり自分が体験したことのようにやっぱり刻まれたので、うんうん、すごい作品だったんですけれども、はい、ただ一方であの私がもう一人好きな作家ってさっきお話ししたかもしれないんですけど、はいはい、武田由里子さんのエッセイの中に、はいはいはい、あのご家族同士で交友があったっていうお話よく出てきて、そこで出てくる大岡さんだったり奥様だったりっていうのは本当にこの伸びを書いた人なのかっていうぐらい、はい、あの穏やかで とても魅力的に描かれているので、なんかまあそのご家族の様子っていうのがもしかしたらこの国分寺であのまあ育まれたというのか、あのにいらっしゃった時のまあリラックスした大岡さんだったのかなっていうのを想像するとなんかいいなっていう心温かくなるような気がしますね、はいはい、
まあ、大川さんいろいろ書かれてますからね、はい、エッセイとかだと かなり ね、
そうですね
全然違いますからね、うん、それとあとミステリー書かれてたりとかね、あの結構あのそういうものも書かれててね、大川さんのレンジはものすごく広いですからね、ぜひね大岡さんなんかもねあの皆さんね読み方のコツを ね、
はい、武蔵野夫人読んでみたいですね、
あのちなみにねあの私ねあの初版本100円均一の棚でね、はい、24インクで買ったので、はい、あの100円均一の 武蔵野夫人がね、はい、あの今のブックタウン国分寺 の、はい、あの地域連携センターのね、はい、前 の、 あの展示で、はい、あの 100円で買った書版本置いてあります。
あ、そうです。100円
あのちょっとね、やっぱりちょっと剥がれてたりするとね、あの100円になることもあるんですね。
はい、じゃあそれはちょっとぜひ拝見したいですね。
ありがとうございます。次に紹介するのは、はい、長野真由美さんの野川ですね、はい、これもやっぱり重要なものですね。でこの作品はあの父親の経営する会社の倒産によってね、うん、両親が離婚することになって、あの都心からですね、東京とかにある野川沿いのね、慶氏、うん、慶というのはあの、あのアルファベットの慶ですね、慶氏、はい、に引っ越してきた中学生の少年の成長物語ですけど、うん、これは慶というのは国分寺ではなくて、はい、小金井だと思われる慶ですね、うんうん、であの大岡昇平さん の武蔵野夫人を念頭に描かれていてですね、うん、あの間違いなくもお読みになっているというかですね、読み込んでいらっしゃると思うんですけど、うん、自然と風土とそこに生きる人々は切り離して考えることができないっていうね、うん、あのこれはバイオリージョナリズムっていう考え方なんですけど、うん、そういったことがテーマとして背景に持ってるような小説ですね、うん、であの参考文献としてね、最後に挙げられているのがあの貝塚昌平先生っていうあの都立大学の先生だった先生がね、はい、1964年だったかねに出された東京の自然史っていうね、うんうんうん、あの本ですけど、この学術書はですね、60年以上過ぎた現在でも私たちにやっぱり地形とか地学を通じてね、科学的に東京を捉えるっていうね、うん、すごい新しい視点をね与えてくれますし、うん、あのブラタモリっていう人気テレビ番組のね、はい、種本にもね、あのなってます。あのこの本を読んでから、うん、あの初期のね、はい、あの一番初期 の、 あのブラタモリを見ると、うん、あの相当参考にしてるなっていう、ね、この本は、ね、相当面白いですね。であのちなみにあの貝塚昌平先生のエッセイもあってですね、はい、富士山の自然史っていう名前なんですけど、これ富士山ってついてるけど、あの富士山だけやってる書いてるわけじゃなくて、うんうん、あの関東全体ですけどね、富士山の自然史っていう本の中で野川と国分寺会社について書かれてる章があるんですね。で8ページぐらいだったと思いますけど、うんうん、この部分は野川と国分寺会社知るためにはね、本当に必読ですね。あのここだけ本当16ページとか読むだけでいいので、はい、これ読むとね、うわーって思いますね。あの野川がなんでこうあの谷底の川じゃないかっていうところとかがちゃんと説明してあった、はい、あの普通川っていうのは、はい、あのだいたい V 字か U 字型ですよね、はい、川はね、はい、あのそれが L 字型ですよね。片方が崖面で、うん、その後に川があって そ、ね、その後下ってますよね、はいはい、L 字型の川っていうのはありえないですよね、うん、だって 川はあのこうあの V 字か U 字になるっていうのは、うん、水が流れてあの土を削って川が流れていくわけですよね、うんうん、でそうじゃないっていうことの理由が書かれてて、それは昔の多摩川がここまでやってきて削り取った河岸段丘だからだっていうことが書かれて、それで多摩川があっちに引いちゃって、それで残った川だから名残川っていう説明があるんですよ。だから L 字型っていうところに気づくとね、はい、やっぱりあれって思いますよね、指摘されるとね。でそういうことがね書かれてて、わずか十何ページなのに面白いんですよね。
面白そうですね、は
い、そういうことをね、はい、あの読んで、うん、そして長野真由美さんの野川を読むと面白いし、はい、長野真由美さんの野川を読んでから大岡昇平武蔵野夫人を読むと、うん、あこんな風なものを参考にされて、
なるほど、
こういう風につながっていくのかみたいなね、うん、あのものがあります。で、そのね国分寺凱旋というのはね、立川の方からですね、双子玉を越えて、うん、あの田園調布まで、ね、続く崖の線ですけど、はい、あの崖が、ね、ずっと続く、最大のところで20メートルぐらい の、うん、あの高さがあったと思いますけど、はい、ちなみにこれがなんで国分寺凱旋というかっていうところが不明ですね、うん、不明っていうのはね、うん、国分寺で一番そのこう形が見やすいからっていう説明をされることが多いんですけど、うん、はい、それが本当にそうかどうかっていうことを表す文献がないんです、うんうん、だから実は国分寺凱旋というのはなんとなく国分寺凱旋と言われてるっていうね、根拠がないんですよね。でその国分寺凱旋ですけど、その一部を利用した庭園が殿ヶ江戸庭園ですね、はい、で殿ヶ江戸庭園も不思議ですよね。だって駅の南口出て左側にありますから ね、
そうですね、あの突然あります
ね、突然あるんですよね、はい、吉祥寺の井の頭公園だと5分ぐらい歩くね、あのあれがあのこう心の準備があるのに、はい、突然なので心の準備になるらしいんで、あのありますからね、
うんうん、
でその国分寺凱旋の崖にできた谷をねうまく利用した回遊式庭園っていうね、うん、これはあの大名屋敷とかでねあのよくあのあるものですけど、
はい、
あの三菱財閥のね岩崎家の別荘だったんですよね、はい、で殿ヶ江戸庭園の公式ウェブサイトにあの記載されているね、文章では昭和40年代の開発計画に対して本庭を守る住民運動が起こったっていうふうにあの書いてあるんですけど、うん、さらっとね書いてあるんですけど、はい、国分寺にとって本当に重要なことですよね、
うんうん、
だってあそこがね ショッピングセンターになる可能性があったんですよね、反対運動が起こらなければね。
驚きですね。
でそれは今ブックタウン国分寺で本を紹介している、はい、時間ですので、はい、その本が書いあってですね、殿ヶ宿庭園というまさしくそういったねタイトルの本があって、うん、で副題に市民が守った多摩の文化財庭園っていうふうに副題にあってね、
はい、
でこれはね東京都職員として、うん、東京都の公園の仕事をされていた住吉康夫さんっていう方がね、うん、定年退職後にね東京都公園協会で仕事をするようになってね、それでそのねその東京都公園文庫ってシリーズがあってそれでいろんな東京都のね、はい、庭園とかについてね、はい、本になっていて
シリーズであ
ってでその中の殿ヶ宿庭園を誰かに書いてほしいってことで適任者を探したけど、はい、誰もいなくて、うん、仕方がない自分で書くしかないってなって、
うん、
でそれでものすごく徹底的に調べられて書かれた、うん、もう本当に筆読の老作です。でただし これはね、国分寺市立図書館には全館にあるんですけど、うん、一般的には絶版のために新刊どころじゃなくて古書でもほぼ手に入りません。
なるほど。
うち の副学長の羽賀先生って先生が買おうと思ってアマゾンで古書を調べたら2万円とかってついてて、はい、でそれで諦めたっていう。ちなみに私は当然普通に古書で普通の値段で買って持ってます。
あ、そうですか。
でもこれを知った時にはね、うん、やっぱ本田図書館で、うん、調べて読みましたね。
あ、じゃあ国分寺市民だったら
そうですね、誰でも借りれるっていうことは、うん、これねこれねやっぱりこれもねやっぱり住吉さんのね、うん、結構厚さがこう感じるっていうかね、うん、そういう本ですね、
うん、なかなか殿ヶ宿庭園についての本を借りるっていうイメージしたことなかったですけど、ね、それ聞くとちょっと気になりだします。
これ読むとね反対運動でね、うん、結構有名な俳優とか作家とかね、みんなそれから大岡翔平さんも、はい、署名してるんですよ反対運動で。そういうことがね分かります。証明した人この人とかって書いてありますからね、
うんうんうん、は
い、で、本当にですね、殿ヶ宿庭園がね反対運動が起こらなければショッピングセンターになっていたかもしれないということで、うん、面白いのは殿ヶ宿庭園と殿ヶ宿公園って2つに分けたんですね、はい、無料ゾーンと有料ゾーンと。
あー、
で有料ゾーンが殿ヶ宿庭園、はい、無料ゾーンが殿ヶ宿公園ですけど、殿ヶ宿庭園にしたのは、はい、やっぱり無料にすると井の頭公園みたいな、うん、花見で騒いだりとかですね、うんうん、ゴミ散らかしたりとか、うん、そういうことを恐れてやっぱり守りたいって思いで、
うん、
入場料わずかな入場料だけど払ってくれる人に大切にしてほしいっていう、うん、そういう思いだったそうですね、うん、であとはあれですね殿ヶ宿公園の方はね、
はい、
あそこにね実はデパートができる名鉄百貨店が場所にできる予定だったそうです。
右側の、
ええ、だからそういうことが、ね、この本にも書いてありますね。
そうなんですね、
はい、で、そうですね、で野川を描いた、ね、最も新しい小説は山崎直子らさんですね、リボンの男ですね、はい、でリボンの男ねもう出だしから面白すぎますね、うんうん、だって出だし一番最初の文章が太郎を連れて野川の中を歩いているこれで始まりますからね
行った人なら分かる風景ですね
本当ですね。それでねこの本はね愛おしい本ですね、
うんうん、
野川のほとりで暮らす、ね、親子3人の日常を描いたものですけど、うん、読み進めるとですね、うん、野川の動植物への、ね、深い深い愛情が、ね、ものすごく伝わってきますね、
うん、
でやっぱり、ね、世間というステロタイプの、ね、行動とか役割といったものを、ね、うん、どうしても求める社会とか、ね、
うん、
に対して、ね、立ち向かったり逃げたりするんじゃなくて、うん、やっぱり自分たちにとっての幸せを、ね、はい、一緒に考えながら、ね、こう探っていくっていう、うん、でそういったところがね、なんていうかな、こう幸せってどういうことなのかとかってね、うん、考えながらこの3人のね、うん、妹子、太郎、みどりたちの、ね、
うん、
親子がね、もうとても愛おしいですね。
そうですね、は
い、でここまでのところでね、青木さんの感想とかですね、特に山崎直子らさんの本とかですね、
そうですね、
それ以外のところでも、うん、お願いできればと思います、
はい、この今お話が出たリボンのとこは私も読んでいまして、はい、やっぱりこの夫と妻が、はい、いわゆるその夫が稼いで妻が子育てみたいな、はいはい、そういういわゆる、まあ、最近変わってきてはいるけれども、はい、ステレオタイプのそういった形とは違うことを良しとしながらも少しやっぱり惑ってしまったり揺れてしまったりという中で、まあ、自分たちなりの形を作りたいという思いが、その野川の自然と一緒に描かれることで自然に こう受け止められていくというか、自然にあの馴染んでいく様子っていうのがすごく素敵に描かれていて、でリボンの男っていうそのタイトルもあの、まあ、リボンって祝福に使うものですけれども、なんかそれを感じてあのすごくいい作品だなっていうふうに思いました。で殿ヶ谷と庭園とかあの波形なんかも、まあ、子どもたち学校でも習ってあの親しんでいますけれども、やっぱあまりにも自然に当たり前のもの、そうですね、あるけれども、こうやってあの本を読んであのいろんな視点で見ることでそれに改めて気づかされるというか、自分たちがどういうところに暮らしているのかっていうのを思い出すっていう意味でもあの本っていうのはありがたいなっていうふうに思いました。
そうですね、アクセスしてもらえればね、そこにあのなんていうかな、ものすごく面白いね、何かねあのこう知るっていう ね、
そうですね、
知ることで開けていくものがあると思いますね、
はい、
ね、あの今のねお話で面白いと思ったのは、うん、やっぱりあの山崎直子らさんのね、うん、あの3人がなんとかこう なんていうかな、こう考えながらね、うん、探って幸福をね考えていくっていうことと、うん、野川の自然っていうのがね、
はい、
切り離せないものだっていうところがね、はい、やっぱりこのなんていうか野川小説っていうかね、
うん、
その系譜の一番新しいものだなっていう感じがします
ね。そうですね、うん、これがまた都会のコンクリートの中だったらこうはならなかったんじゃないかなっていう、はい、
そうですね、
うん、やっぱ野川に入って歩くっていう、
ね、あの植物とか ね、
そうですね、
あの動物とかをね、
うん、
あの太郎がね、
うん、
いろいろね、
うん、
あのこう興味を持ちながらね、
はい、
そうすると妹子もねやっぱり考えながらね、
うん、ほぐれていく、
そうですね、妹子、うん、って名前が最高に
いいですね、
これ小野の妹子からつけたニックネームですけどね、
はい、
だから妹子って女性じゃないんですよね。
そうなんですよね、
妹子と緑の夫婦なんだけど妹子は男性ですけど、
うん、
あの小野の妹子から、
うん、でもそこにもなんかすごい企みというか、
そうですね、
あの抗いというか、う
ん、あの妹子ってつけたことによってね、うん、あの広がりが出ますよね、
はい、
あの例えば女性同士のカップルだとかね、
うん、
そういったことの含みとかね、
うん、そうですね、
あのあんまりそういった性とか関係なく
ね、うん、
あの幸福を追求していくこと の、うん、あの大切さとかね、
はい、
であとあれですね、この小説、あれですね、山崎直子浦さんのこ の、 あのリボンの男についてはですね、はい、あのみどりさんはあの新刊書店 の、うん、あの店長でもあるのでね、
うん、
でそこであの言われてるあの小説の中でね、
はい、
言われることっていうのが、
はい、
あの こういうあのことなんですけど、
うん、
あのこういうことっていうの
は、
ね、
うん、
今の本を目に前にしてね、
はい、
言われてますけど、
はい、
やっぱりなぜ本と人をつなぐっていうことがね、
うん、
あの重要なのかっていうことがね、
うん、
言われてて、あの青木さんもこの辺りのこの箇所にね、
はい、
あのこう目を止められたようですけど、
はい、
あのどうですかね、この辺は。
いや本当そうですね、うん、この自分の店だけが儲かればいいと思ってないと、
はい、
でみんなでその盛り上げていくために、うん、
あ
のできることをやってるんだ、うん、読書会やったりとか、
う
ん、飲み会、他の書店の人ととか、はい、そのつながりの中でこう盛り上げていきたいんだみたいなことを、うん、あのセリフであるんですけれども、はい、本当にこういうことだなっていう、あの国分寺も本当にまさにそういうこと で、
ね、
はい、あのどこかだけがとか自分だけがじゃなくて、はい、まあ、それはなんか具体的な目的がなくてもやっぱりみんなでやりたいとか、
そうですね、
うん、そういう気持ちっていうのは、うん、あのつながっていくものだなって思いました、
ね、うん、あとこのみどりさん の、 あの素晴らしいなって思ったところは、
うん、
あの新刊書店とかチェーン店の古書店とかね、
うん、
そういうようなものは関係ないんだって、
うん、
そうじゃなくて人と本をつなげるっていう、
うん、
つながるっていうことこそが重要であって、
うん、
その形への偏見とかね、
うん、
そういうものは関係ないんだっていうところがね、
うん、
このやっぱり山崎直子らさんの、
うん、
あの本当にこうなんていうかな、主張されてることなんでね、
はい、うん、
そこがやっぱ心を打つなって、
そうですね、
思いましたね、
はい、
まあ、本当にねこの山崎直子さんの本をねぜひ皆さんにね、
はい、
あのすぐ読めますからね、
はい、
すぐ読めますけど、うん、やっぱり2度読まれた方がいいと思います。
そうですね、
あの2度目はちゃんと付箋つけてね、
うん、
読まれると、
うん、
あのすごいねやっぱりこう感じるものがね、
うん、
あのあると思います、
はい、ね、国分寺レイディオ、
続いて、国分寺で描かれ国分寺の街の文化に影響を与えただけでなくて、日本中の子どもたちや世界の子どもたちにも深く影響を与えた漫画やアニメについても取り上げていきたいと思います。国分寺の町に大阪からやってきた漫画家たちが住み始めたのは1958年ですけど、国分寺駅の北口徒歩2分のところにあったですね、寿荘というところに、3人のね、大阪から来た若手の漫画家たちが住んだこと、それがその後の、漫画っていう表現フォームにね与えた影響が大きかったということですね。でそのうちの一人であるね辰巳義弘さんが自伝的な漫画劇画漂流、それから自伝の文章の方ですね、劇画暮らしに書かれているんですけど、劇画っていう表現は今で当たり前のようになって、ね、
はい、
ちょっと いろんな意味でも大人向けのっていうことですけどね、はい、うん、これは辰巳さんたちが、うん、そういった言葉を、ね、発明してそういった表現を作るまでは世の中になかったもの、
国分寺初
なんですよ、はい、で、そうですね、辰巳さんとか斉藤孝雄さんとかね、うん、3人の漫画家っていうそういう人たちですけど、はい、斉藤孝雄さんゴルゴ13でね有名ですけど、ゴルゴ13亡くなった後も続いてますけどね、はい、うん、で同じ時期にね、豊島区南長崎の時和荘というアパートにね、はい、うん、藤子不二雄さんとか石森章太郎さんがこの1958年には住まれてるわけですよね、はい、でそのこういったレジェンドたちが住んでいて、時和荘は梁山泊伝説が生まれたんですけど、国分寺にも劇画の梁山泊伝説が全く同じ時期にあったっていうことが、
すごい、
あちらは漫画道とかに書かれたせいで、はい、で NHK のドラマにもなったせいで有名になりましたけど、国分寺のこの話があまりにも
知らないですね、
知られてなくて忘れられてるんじゃないかっていうところがありますね、はい、でちなみにその辰巳さんの劇画漂流は本田図書館にありますし、はい、劇画暮らしは小井学校図書館にありますので、うん、ぜひ市民の方および隣接市の、ね、方はですね、読んでいただければと思います。国分寺の当時の様子もよくわかりますね、うん、で、そういった劇画が生まれたね、国分寺の辰巳義弘さん、斉藤孝さんたち大阪グループからね、はい、少し数年遅れてね、1962年に京都出身の吉田達夫さんが当時住んでいた小岩からですね、国分寺に引っ越してきたことも国分寺にとっては大きな出来事です。小岩はやっぱ環境悪かったみたいですね、空気が悪くてね、戦後の復興期ですから、はい、やっぱりものすごく工場の煤煙とかでね、環境が悪かったそうですね。で、すでに人気漫画家だった吉田達夫さんですねはやっぱりそういった小岩の環境の悪さから郊外の自然の多い町に住むことを決意してね、うん、それで郊外の方に電車で来てね、うん、それでいろいろ見たらやっぱここが気に入ったっていうことでですね、はい、でそれはね吉田達夫さんの世界の子どもたちに夢をって本に書かれてますけど、はい、でそういったね世界の子どもたちに夢をということを最初から理想を掲げてね、達の子プロダクションというプロダクションを作って、うん、2人の弟さんをと一緒にね1965年からは漫画だけでなくて優れたアニメをね、うん、作り続けていったっていうことが国分寺の辰の子プロアニメ伝説っていうかね、はい、それの始まりなんですよね。
すごい。
で日本で最初の連続テレビアニメは皆さんご存知のね手塚治虫さんの虫プロダクションっていうところのね、はい、うん、鉄腕アートの1964年これ私の生まれた年ですけど、
はい、
で有名ですけどね、うん、後発でやっぱりその1年遅れたのかな1年遅れた後発のところがね、なんですけど後発なんですけど、
はい、
辰の子プロがその後10年以上にわたってねマッハ555とかみなし58、
はい、
科学忍者隊ガッチャマン、うん、ヤッターマンなどね、うん、本当に優れたアニメをね10年以上にわたって作り出していくわけですよね、
はい、
だから辰の子プロについてね詳しくお知りになりたい方はもう一度紹介しますけど世界の子どもたちに夢を、
うん、
辰の子プロ創業者天才吉田達夫の奇跡という本がねあるんですけどこれを読んでいただくと、うん、やっぱりどんな形で辰の子プロを、ね、作られてやっていったのかなと、うん、いうことが分かります。これこの本は小井学坊図書館と市役所文館にあります。辰の子プロ関係は力入れてますので、ね
うん、
国分寺もね、
うん、
ホッチのキャラクター
が、ねね、
辰の子プロの、ね、キャラクターがありますからね、うん、でこのね辰の子プロのアニメ作品の中にねなんと斉藤プロにいたクリエイターの作品があるんですね。辰の子プロは南駅の国分寺駅の南口で、はい、斉藤プロは北口だったんでちょっと距離があるんですけど、ねはい、いろんな意味でね、
うんうん、
でそれでそれはね川崎昇さんの川崎昇さんというのは巨人の星とかで有名な人ですけど、はい、一番有名なのは田舎ペ大将ですね、はい、でちなみに田舎ペ大将ね私にとってね最も大きな影響を受けた漫画です。もう人情系ギャグ漫画の神髄ですね、はい、ものすごく影響を受けましたね漫画もアニメもね、でそれとあともう一つねテントウムシの歌っていうのは、ね、これ、ね、ほとんどの人は知らないと思います、
うん、
私も同時代の子供でありながら知りませんでした、
うん、
見たことがないです、
はい、
でこのでもテントウムシの歌っていうのは吉田達夫さんが本当に愛したアニメだったんですね、
うん、
でなぜかそれは両親を亡くした7人の子供たちが懸命に生きる姿、
うん、
一番上が、ね、小学校6年だったかな、もう一番下はもう本当に幼児って言っても乳児に近いみたいな、ね
うん、
感じの7人の子供たちが懸命に生きる姿をねものすごくギャングを交えながらね、
うん、
描いてるんですけど視聴率は、ね、それほど取れなかったようなんですけど、
うん、
やっぱりね吉田三兄弟っていうのは戦後すぐに両親亡くしてね自分たちで あの吉田佐藤さんがあのイラストを描いたりね、うん、あの挿絵を描いたりして二、うん、人の弟を養って何とかやってたんですよね。そういう人なので自分たちが懸命に生きてきた戦後のね、うん、歴史というか軌跡をねたどるような作品だったから、うん、やっぱり思い入れが強かったのかなっていう感じがしますね、うん、であのタツノコプロのアニメ作品全般に言えると思いますけど親の姿がなくて子どもたちだけで問題に立ち向かってね解決を目指すっていう特徴がね見受けられます。でやっぱりねなんていうかな第二次大戦というかね、はい、あのアジア太平洋戦争が終わった時に吉田達夫さんは13歳でそれでもしかしたら それまでと価値観が正反対になったわけですよね。で そういった社会の中で戦後の民主主義的な理想の社会をねあの実現するためには子どもたちだけの世界を描くことがねうん、必要だったのかなっていう気が します。でそれはねタツノコプロのアニメの主題歌を聞くとよくわかりますね。あの志が全然違いますよね。当時 あのアニメの、ね、作品から考えるとねやっぱりこう何を守るかあのなぜなのかっていうあたりがねちゃんと歌詞に描かれててあのすごく違うなっていうね。あこれ国分寺図書館でね、はい、あのタツノコプロアニメなんだっけあのアニメなんとか集とかね
CD ありますか。
CD あります、あのあるっていうことをねあのあれですね並木図書館の館長さんから、はい、あの聞きました。それで、でもね吉田達夫さんは残念なことにね、うん、1977年に45歳っていう若さで、ね、亡くなってしまう、ね、やっぱりあのすごい働かれたようですね。でその頃にタツノコプロに入社したのが押井守さんですね。で押井さんのタツノコプロ入社に至るねあまりにも有名なエピソードは、うん、こう何度も言ってるので省略します、ね、あの知ってる方は知ってると思いますのであまりにも面白いですね。で押井さんはヤッターマンシリーズの演出から頭角を現してね独立後は広角機動隊の成功によってね、はい、世界的なあの映画監督として知られるようになります、はい、でこの辺りの経緯はあの何度も言いますけどあのブックタウン国分寺の話をしてますので、はい、どういう本なのかに書いてあるかというと、はい、あのタツノコプロから独立してプロダクション IG っていうのを設立した石川光久さんっていう人についてね、はい、あの書かれた雑草魂アニメビジネスも変えた男という本に書かれています。これ面白いですね。でもねタツノコプロもプロダクション IG も、うん、あの10年以上前にね武蔵野市といっても三鷹市の北口ですけど、はい、に移転してしまい残念ながら1958年に始まったというふうに歴史的には捉えられるね、うん、漫画とアニメの町国分寺っていうのは歴史的には過去になってしまったわけですね、
寂しい、
あのそういう、ね、ところですけど、うんはい、この漫画とアニメについては何か特に感想とか
そうですね、あの、まあ、全く詳しくないんですけれども、はいまあ、私も小さい頃にみなしごハッチの再放送だったと思うんですけど、はい、ガッチャマンヤッターマンシリーズは本当に楽しんで見ていたので、はいはい、まさかその生まれた場所に自分が大人になって住むとはという考えはありますね、はい、でもホッチもあの今国分寺から、はい、あのタクツノコプロはなくなってしまったけれども、はいはい、ホッチのキャラクターが本当に子どもたちにも愛されているので、はいはい、それはすごく良かったなと思います。
やっぱりいいですね。国分寺の、はい、あの市のね、なんていうかな公式キャラクターで、はい、タツノコプロに依頼して、はい、タツノコプロの吉田鈴香さん、はい、あの吉田達夫さん の、はい長女の方ですね、はい、そうですね、はい、あの娘さんですね、はい、があのアニメーターなんですけど、はい、描かれたホッチというね、うん、あのキャラクターが非常にやっぱりよ、はい、なんていうかなこう完璧なあれですね、はい、造形ですね。
そうですね、はい、
の市の方でもね、あの観光協会とかね、うんはい、あのもう大々的にうちだって、ね、グッズとかも今作ってるところですから、ねう
ん、はい、いろんなのこの前ロフトでも あったので、
ロフトのコーナーについては、はい、あの結局あそこに落ち着いたそうです。
あ、なるほど。
市役所の2階あの1階で売るとかね、いろんな案があったそうですけど、あそこに落ち着いたそうです。はい、でも本当にね、ハッチにしてもね、やっぱりこう。タツノコプロが描くものっていうのはやっぱりこう永遠に残るようなね、うん、何か人と人との関係っていうのがね、うん、あの根源についてね、うん、こう考えさせるものがね、うん、あの少し前だとねあのハッチのねあのアニメでねあの泣かせる回とかね、はい、泣くための映像、はい、あの特集みたいなね、はい、ことでやってましたけどあれだけじゃなくてね、うん、やっぱりあのちなみにあのみなしごハッチはね結構残酷なシーンとか、ねね、いろんなものがあって、うん、ものすごく考えさせるっていうかね、はい、あのそういったものがあったので、うん、あのぜひねあのなんていうかなタツノコプロについてもね、うん、あの本当にあの吉田達夫さんたちが何を考えて、はいでね、作ろうとしたかってあたりまで知ると、うん、やっぱり深くね、うん、あの知ることになるので、うん、面白いと思いますけどね。
そうですね、は
い、最後に国分寺の絵本作家や児童文学作家の方々とその作品についても取り上げたいと思います。 国分寺での活動をきっかけに絵本作家になられた方、それから国分寺で活動されている絵本作家の方も結構おられるということですが、はい、青木さんその辺のご説明をお願いします。
はい、多分私が分かっているのは全てではないと思うんですけれども、はい、先ほどちょっとお話に出てきたんですが、はい、私が図書館託児っていう、はい、お母さんが自分のための本を読めるようにっていう活動をしていた時に、はいはい、ブックタウンの粕谷さんが、はい、ビブリオバトルの企画をした時に、はいはい、赤羽純子さんはじめ、はい、並木ビブリオバトルストーリーという、はい、ちょうど本並木図書館が舞台になっている本、はい、すごく面白い本なんですけれども、はい、その作家さんたちをビブリオバトルに招いて、はい、ビブリオバトルをするっていうすごく面白い会があったんです、はい、でその時に赤羽さんとご挨拶することができて、はい、で私の活動の話なんかも少ししたところすごく、はい、応援していただいたんです、はい、でそういう話をしていたら、はい、私がそのこういうことができたらっていう考えるきっかけにもなった、はい、国分寺で長く続いている、はい、幼い子を持つ親のための教室っていうのがありまして、それが小さい子どもを育てながらも自分のため の, その学びを公民館でしようということで、かなり古くから始まっていた企画なんですけれども、その市による企画に私も参加してたんですけれども、赤羽さんも実は子育て時代に参加されていて、でその時にその講座をきっかけに創作、お話の創作みたいな講座を企画してほしいみたいなお話を市の方に言って、で公民館の企画でそれが成立して、まあ、そこら辺がきっかけで赤羽さんが児童文学作家になる一つの大きな一歩になったっていうような、
ものすごく面白い話ですね、
はい、そうなんです、お話をされていて、なので私もそこの本田公民館の保育室っていうところで、はい、うん、子供を預けたりしたおかげで、はい、そういう母が読むの発想ができたんだっていうことについて、はい、すごくいいねっていうふ
う
に言っていただいたっていうこともありまして、はい、あ、そうやってつながっていくんだっていうのも思いましたし、うん、はい、で粕谷さんと赤羽さんがつながったのも、はい、粕谷さんが赤羽さん の, 本の編集にちょっと関わられたっていうところでつながったという、
うん、
はい、なのでちょっと紐解くと、うん、みるみるうちにつながりが、
いろんな人たちがそういった、はい、活動の中でつながってるっていう、はいはい、
そうですね、うん、あとはさっきまたお話出た三田村さん、
はいはい、三田村さん、はい、
三田村さんのところでも、はい、児童文学についての、うん、まあ、研究会というか、はい、学び合う会をされていて、うん、はい、でそこに まあ、子育てしながら通われていた方の中から、はい、渡辺智さんという絵本作家の方が、はい、登場していて、はい、で渡辺さんは私はそのことは全く知らずに、実は母が読むで一緒に活動する仲間として出会っていまして、
うん、
はい、
全然そういう作家の方だ
ってことは、そうなんです、で一緒に活動する中で実はねっていうことでお話を伺ったりっていうこともありました。はい、他にもたくさん宮川博さんですとか、はいはい、片山健さんですとか、はい、子育て時代にたくさんお世話になった絵本作家さんが実は国分寺ゆかり の, の方だ、はい、方だっていうことで、はい、今国分寺 の, 市役所の文館のところにも国分寺市ゆかりの児童文学作家っていうところで、はい、リストが、はい、飾られてありまして、はい、で本も集めてあるので、はい、そういうところから身近に皆さんに感じていただけるといいのかなっていうふうには思っています。
はいはい、あれですね、宮川博さん、片山健さん、畑幸四郎さんとか、ね、はい、本がすごいあれですね、はい、一つの図書館でなんかずっとこう置いてあるっていう、全部合わせると一体
ものすごい数があると思います
冊とかね、はい、そういうことであれですよね、うん、私も今回のね、はい、あれをの準備のために、はい、図書館のね、普段自分が行かないコーナーにね、うん、行って見てみたらね、はい、びっくりしますね、
はい、
ここ宮川博さんこんなに
すごいです、ね、
この厚さみたいなそういった方が皆さんね、国分寺ゆかりというか、はい、国分寺 の,、はい、活動と関係があるとか、その中から、はい、ね、こう出てこられたとか、はい、国分寺に住まれているとかですね、はい、そういったところをね、
はい、
あれですよね、国分寺氏も本当にね、もっとね、
もっと
あれしてね、うん、でご本人お呼びしてね、はい、イベントするとかね、はい、必要だと思いますけどね、
はい、やったらいいな。赤羽さんは講座で、はい、今のお母さんたちに自分がなさ受けたような絵本を書いてみようみたいな講座を企画、はいはい、企画というか、市の講座としてなさったりはしているみたいなので、はい、まあ、そういうのがもっと広がっていくといいのかなと思ってます。
ね、新しくね、表現される方が生まれるだけじゃなくて、うん、やっぱりそういういろんな活動がね、次につながっていくっていうことに、ね、はい、なると思いますからね、
はい、
そうですね、本当にね、そういった国分寺市立図書館には結構いっぱいありますからね、
すごいあります
、ぜひ皆さんね、はい、読んでいただくと面白いし、あとお話の中で出てきた粕谷良美さん の、はい、さんあの本なんかもね、はい、結構置いてありますよね、
はい、さえだ書房の本ですとか、たくさんいい児童書を編集されて
編集者の方です、
はい、
それで自分でもご自身でも書かれていて、はい、ビブリオバトルの本なんかもね、
はい、
書かれてて、国分寺市立図書館各館にありますよね、
はい、あります、
ビブリオバトル関係の本とか、
ね、はいはい、すごく面白いので、はいはい、ぜひ手に取っていただきたいと思います、
はい、ありがとうございます。そうですね、今国分寺のですね、本作家の方々などについて、はい、紹介をしていただきましたが、最後にね、青木さん、今回のテーマの描くについてね、うん、話がまた長くなってしまいましたけどいろんなところに行きましたけど、はい、全体を通して どんな感じの感想をお持ちでしたかね。
実はたくさんあるなっていう、はい、
そうですね、
はい、意外と知らない人にとっては知らないというか、はい、当たり前なんですけど、そうですね、あんまり知る機会がないかったなっていうふうに思いまして、うん、はい、ただこうやって集めてみると、はい、まだまだたくさんあるなっていう、
そうですね、は
い、
本当につながると、なんかこうチェーンがつながるように
本当ですね、なのできっとまだこれからも生まれるし、ね、まだ気づいてないことたくさんありそう、いやもう
知らないことだらけだと思います、はい、本当に調べれば調べるほどね、うん、こういうふうにつながっていたのかっていうところがね、はい、どんどん見えてくるので、はい、あくまでねこういった紹介する活動っていうのはもっと知ってる方の情報を寄せてくださいっていう、うん、そうです
ね、きっともっとあるよって思ってる方もいらっしゃると思う、
そうですね、もっとこういうこと知ってるよみたいなね、うん、ことが寄せていただければね、うん、そういったことがまたフィードバックをしてね、
そうですね、
またつながっていくっていうかね、うん、そういうことなんじゃないかというふうに思ってますね、うん、他にはいいですか、
はい、なんかそういう集まってきたものがやっぱりある、うん、一つのボリュームとしてあるっていう風に可視化されると、うん、すごくワクワクするものになるの で、
ね、
今はちょっと割と点在しているような感じがあるの で、ね、はい、もったいないなって思います。
まあ、今ここで言うのもあれですけど、今喋ってるようなことの内容で喋ってきたようなことってね、うん、別に本にしなくても、うん、まとめてね、うん、なんかこう文字の形にしてね、うん、まとめてこうブックレットとかでね、うん、こう紹介できればっていう気が しますけどね、
はい、あったらいいなと思いますね、はい、
何しろブックタウン国分寺特
集ですね、
で英学ですからね、はい、今回はね、それではここまで、ブックタウン国分寺プロジェクトの青木智子さんと一緒に進めてまいりました、青木さんありがとうございました。
ありがとうございました。
国分寺レイディオ、
これでブックタウン国分寺第2回英学を終了します。ご意見やご感想などありましたら、東京経済大学地域連携センターまでメールでお願いします。メールアドレスは crc@s.tku.ac.jp です。次回第3回は作るというテーマで、国分寺で本を作っている人たちや国分寺で何かを作ったことが本になっている人たちについて、国分寺ブックダウンプロジェクトの青木智子さんと一緒に紹介します。パーソナリティはライターの近松笹右衛門でした。最後までお聞きくださりありがとうございました。次回もお楽しみに。